ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日の番組をお届けする前に一つお知らせがあります。日本政府は米国、豪州および EU と共催して6月29日火曜日の午後9時から10時40分までの間、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催します。シンポジウムの模様は当日日本語で11890Hz、韓国語で11995Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、ルーマニアおよびタイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。火曜日の夜間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月5日、加藤官房長官兼拉致問題担当大臣は、横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会に出席し、翼をくださいマスク合唱へズームで参加しました。加藤長官は出席にあたり次のメッセージを述べました。
内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の加藤勝信です。横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会の皆さん、横田茂さんの命日である本日6月5日にこのような素晴らしい機会を作っていただき、誠にありがとうございます。めぐみさんが通われていた寄居中学校からの翼をくださいの合唱を聞かせていただき、皆様と共にお父様である茂さんのご冥福をお祈りし、まためぐみさんには一日も早く帰国していただきたい、この皆さんの思いを改めて受け止めさせていただきました。皆さんの歌われた翼をくださいは、私が高校生の時にヒットした曲であります。翼があればめぐみさんも日本に帰ってくることができ、また皆さんもめぐみさんのもとに行くことができる、そんな思いも巡らせながら皆さんの合唱を聞かせていただきました。新型コロナウイルスの感染拡大により、拉致問題の世論喚起を目的としたイベントの開催も難しくなっています。そのような状況にあっても、代表の池田さんをはじめ同級生の会の皆さんが様々な工夫のもと引き続き取り組みを行っていただいている、いただいておりますことに心から感謝を申し上げます。 また本日はお母様の横田早紀江さん、そしてお父さんの哲也さんもご参加いただいております。茂さんがお亡くなりになられて1年となりますが、改めてお悔やみを申し上げます。前回拉致問題担当大臣を務めていた際、私自身茂さんと何度もお話をさせていただきました。実直で穏やかな人柄の中に、めぐみさんを何としても取り戻すという強い思いが込められた訴えを何度も聞かせていただきました。茂さんは拉致被害者家族会が結成されて以来、代表として10年間、その後も自ら先頭に立って救出活動を切り開いてこられました。日本国内のみならず海外にも赴き、重ねた講演の数は1400回を超えるとお聞きをしております。拉致問題は絶対に解決しなければならない問題であるとの強い思いは国民の皆さんにも広く共有されておりますが、これはまさに茂さんが救出活動に全身全霊を捧げられたことの賜物だと思います。しかしながら1年1年と年を重ねられ体調を崩されることもありました。茂さんの体調を心配しておりました。入院された時にはお見舞いにも伺ったこともあります。茂さんが元気な間にぜひともめぐみさんに会っていただきたいと思っておりましたが、めぐみさんとの再会を実現することもなく、ちょうど1年前の今日、茂さんがお亡くなりになられました。私自身じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。昨年9月に再び拉致問題担当大臣に就任いたしましたが、それ以来拉致問題を何としても解決する、その思いで政府一丸となってさまざまな取り組みを進めております。拉致問題は菅内閣においても最重要課題であります。今年4月には菅総理が訪米し、対面で行った日米首脳会談ではバイデン大統領から拉致問題の即時解決に向けた米国のコミットメントが示されたところであります。引き続き米国を含む関係国と緊密に連携をしつつ、菅総理自身が累次の機会に述べておられるように、条件をつけずに金正恩委員長と向き合う、この決意のもと北朝鮮に対して働きかけを引き続き行ってまいります。一時先週の思いで被害者の帰国を待ち望んでおられるご家族の皆様、またさまざまな形で後押しをいただいている関係者の皆様の思いを胸にしっかりと刻み、すべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国実現に向け、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。どうか引き続き皆様方の力強い後押しを重ねてお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
歴史的な初の米朝首脳会談がシンガポールで開催されてから6月12日に3年が過ぎました。3周年を迎えたということになります。北朝鮮からこのシンガポール合意について何らかの言及発表があるのではないかという、そういう予測が結構ありましたけれども、実際は何も北朝鮮からは発表されなかったということでありますが、このことは北朝鮮がバイデン政権がすでにシンガポール合意を尊重するという態度を明らかにしておりますので、その点に満足していると、いうことを を示唆していると言っていいかと思います。まあ、つまり6月12日にわざわざ3年前のシンガポール合意についてですね、言及する必要はないというふうに北朝鮮は判断していたと言っていいかと思いますが、まあ、実際北朝鮮は、まあ、現在のバイデン政権の対北朝鮮政策というものについては基本的に満足しているというふうに考えられます。バイデン政権はポリシーレビュー、まあ、政策の見直しというものを終えて、まあ、北朝鮮に関する問題については外交を通じて解決を目指す、計算調整された実際的アプローチを取るということを明らかにしておりますし、まあ、それは当然北朝鮮歓迎していると考えられます、まあ、特に重要なことは、バイデン政権はオバマ政権のような戦略的忍耐という政策もアプローチも、あるいはトランプ政権のような首脳会談を通じてのビッグディール、一括取引、一括合意というようなものを追求しないんだと言ったことだろうと思います。それはバイデン政権はいわば現実的なアプローチを取ると宣言したことに等しいからでありまして、まあ、オバマ政権の戦略的忍耐にしても、あるいはトランプ政権の一括合意にしても、まあ、実際その目標といったものが達成される可能性というのはもともとほとんどなかった、まあ、極めて非現実的なこれはアプローチであったとっていうわけでありますが、バイデン政権はその2つを、否定をいたしました、まあ、したがって現実的なアプローチを取る、つまり実現可能な政策を取るということを、まあ、宣言したと言っていいわけでありますので、まあ、北朝鮮は当然のことながら、まあ、それを歓迎していると言っていいかと思います、まあ、だからこそ5月21日の米韓首脳会談についても特に批判はありませんでしたし、またこの6月12日のシンガポール合意3周年についても言及はなかったと言っていいかと思います。また北朝鮮からしますと、ソン・キム大使が再び、まあ、バイデン政権の北朝鮮政策担当も、まあ、政府代表に指名されたということが、まあ、歓迎されているだろうと考えられる、まあ、ソン・キム大使というのはバイデン政権の中で唯一、まあ、クリントン時代から現在に至るまで、歴代政権の北朝鮮との交渉に今、まあ、いわば従事してきた、まあ、唯一の人であります、まあ、したがって北朝鮮の政策主張あるいは立場といったものについてもちろんバイデン政権の中では最も理解をしている、まあ、担当者だということになると。シンガポール合意ということを思い出してみましても、その共同声明を、まあ、事前に実務的に準備をしました。交渉、実務交渉のアメリカ側の担当者はこのソン・キム大使であったわけであります。北朝鮮は、まあ、このシンガポール合意の後ですね、アメリカとの交渉で臨んでいることは、まあ、このシンガポール合意の中の米朝関係の新たな関係の構築、そして、朝鮮半島の非核化と、この2つの問題をともかく同時に並行して別々の問題として進めていきたいということでありますが、しかしこういう北朝鮮の主張というのはアメリカ側にはなかなか理解されないということがあります。米国側が普通考えますのは非核化交渉ということだけでありまして、正常化とあるいは朝鮮半島の平和というようなことは二次的三次的な問題でしかない。したがって非核化に関してですね、仮に北朝鮮が何か具体的な行動を取るということがあった際には、まあ、それに対するいわばご褒美といいますか、報奨として米朝関係改善のための措置を考えると、まあ、これが普通アメリカ側の考え方ということになります。まあ、シンガポール合意の後、ともかく北朝鮮は、アメリカ側に関係正常化と非核化というものを別々に、同時に進めたいということで説得をしましたが、 ポンペオ国務長官には理解を得られなかったということでありますので、まあ、最後まで従って実務交渉というものを真剣に北朝鮮は行うということはありませんでした。まあ、しかしこのバイデン政権下で、まずソン・キム大使が担当者になった、まあ、このソン・キム大使は当然北朝鮮の立場といったものについては理解していると考えられるわけでありますので、まあ、それは北朝鮮側からすると大変歓迎できることだと思いますが、しかしソン・キム大使のレベルだけではアメリカの政策にはならない。で、ブリンケン国務長官が理解をして、その下で、2つの問題を並行して進めようということにならなければ、まあ、アメリカは動かないわけでありますので、まあ、したがって北朝鮮は今後、ブリンケン国務長官の理解を得ようという努力を、まあ、続けていくだろうというふうに考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会による翼をくださいをお届けします。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。翼をくださいをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて 3-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。